沢川物語。
沢川物語。
皆さんこんばんは。9月16日午後7時を回りました。サバガワ物語、今日もお届けしてまいります。この番組をお会いしますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議、滝本浩一です。真っ暗になってしまいました。本当に日が短くなりましたよね。で、昨日もそうですけど、なんかちょっとこう夜はもう本当肌寒いという感じで、風邪ひきさんもだいぶ増えてきまして、私もちょっと少し風邪気味でございまして、鼻声になってきてるかもしれませんが、お気苦しいところはご了承くださいということで、まあ、これからちょっとね、水に入るにはだんだんこう冷たくなって、プールはもう絶対ダメですし、海も絶対ダメですけど、川もでちょっとチャパチャパするにはいいかもしれませんが、ちょっと残念ながらサバ川は、先だって の大雨洪水のためにですね、だいぶちょっと様子が変わってますんで、ちょっとサバ川にね、近づくときは用心していただいて、中に入るのはちょっとご遠慮いただきたいなとちょっと思います。だいぶ様子が変わってますんでね。川ということで、まあ、いろんな川が日本中にあるんですが、実は先週の日曜日というか、まあ、今週の日曜日ですか、たまたま大阪に行ってましてですね、今大阪はですね、スイート2009ってのやってます。スイーツ、じゃないですよ。スイート、水の都2009っていうのを、ずっとこの秋にかけてやってまして、実は大阪って水の都なんですよね。川に、囲まれて、歌にもありますが、中の島、なんとかブルースみたいな話がありますが、島があって川があってっていう、本当に水の豊かな、街なんですね。川は綺麗じゃないですよ。もう断然サバガの方が綺麗なんですけども、しかしながらやっぱり水とともに育まれた街で、実はそこでですね、普段はそういうのに参加しないんですけど、落語家と行く、なにわ探検ツアーというのに参加しましてですね、これ船でですね、大阪の川を行くということで、道頓堀川からぐるっとですね、中之島を一周するというコースで、面白かったですね。水門がパナマ式の水門があったりですね、ゲートが閉まって水がこうどんどんこう継ぎ足されていって、隣の川とこう水位を水の高さ一緒にしないといけませんから、浮かび上がってですね、ゲートが開いていくとか、あるいはですね、いろんな名所旧跡ですね、いろんな有名な建物をこう川から見るという、楽しさがあってですね、なかなか良かったですね。で、落語家の方が話されるから、大阪の歴史とかですね、ことわざとかいろんなもの出てますね。例えば皆さん、大阪の梅田ってありますよね。梅田、あ、なんで梅田かわかります？あれはですね、昔そこら辺田んぼだったそうですね。で、田んぼなんで、いや、ちょっといろいろ使えたから、そこの田梅埋めとけって言って、あ、わかりました、埋めた、あ、埋めたかった、埋めたって言って埋めたになったそうです。大阪人でいい加減ですねと言いながらですね、実はそういう地名が結構あるそうですね。あとですね、その道頓堀川ありますよね、あれもなんか水門で守られてるんですけども、まあ、なかなか面白いお話をたくさん聞くことができました。川話、いろんなとこにもあるんですよね。今日も最後までお付き合いください。サバガワ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時9分、まもなく10分になろうかというところで、サバガ物語をお届けしております。今夜の相手は、豊富防災ネットワーク推進会議、滝本浩一です。この番組、ここ数回にわたりまして、まあ、特集というわけではないんですけども、7月21日に発生しました、サバガ流域、豊富市を中心とする、まあ、大災害になってしまいまして、その時の、まあ、その時にはわからないんだけど、後に振り返ってみて、まあ、一生懸命かけて頑張って、いただいた方々、汗を流した方々にスポットを当ててですね、災害は一体何だったのかということをですね、まあ、振り返りという形で、お届けをしております。非常にちょっと硬いテーマで、この夕方は恐縮なんですけども、また台風とかですね、また来年の梅雨もありますので、ぜひ少しずつですね、災害は何だったのかというのを振り返りながら、その時 どういうことを、いろんな人がどんなことをされていたかというのをですね、振り返りながら考えていきたいというふうに思います。ということで、今夜のゲストはですね、実はここも非常に大変な被害になったところなんですが、防府市立小野小学校 PTA 会長でいらっしゃいます石光徹さんにお越しいただきました。こんばんは。
はい、こんばんは。
石光さん、いろんな肩書きがあるんですが、今日はPTA 会長ということで。
そうですね。
PTA 会長ってお忙しくないですか？
あ、やっぱりこの時期は忙しいですね。今日も会議がありますけども。
近々のイベントというと何でしょう、学校は。
ですね、この、19日土曜日にですね、はい、小学校の運動会、こちらの方があります。はい。
運動会はちゃんとできる。
そうですね。
よかったですね。
頑張ってやっていきたいと思います。
はい。まあ、子供たちもね、楽しみにしてるし、一生懸命練習してるでしょうね、今ね。
そうですね、今頑張ってるみたいですよ。
ですね。石見さんは PTA 会長になられたのはいつから？
この4月からですね。
あ、じゃあまだ、成り立つというか、まだ
1年間で。そうですね。なったばっかりで。うん、まあ、7月にはドンと来ちゃいましたけど。はい。
ですね。はい、今日はその振り返りをちょっとしないといけないんですけども、ちょうど7月21日の、まあ、まず、朝から振り返りをいつもしてるんですけども、石見さんは、朝というか、まあ、その時といいますか、午前中は、あれはお仕事でしたね、多分。
そうですね、仕事の方で、まあ、なんていうんですか、まあ、市役所に出てるんですけども、はい、災害の担当の者が全部小野とかの方に行きまして、はい、私は応援でですね、実は大道というに行ってたんですけども、うん、まあ、大道の道路が壊れたということで、はい、大道の、まあ、道路の壊れたのを見に行って、まあ、はい、通行できないということで通行止めの手続きを、まあ、してたという時ですね。ちょうどひどかったのがですね、はい、
その時こう、まあ、現地に向かわれる時とか、まあ、あるいはその市役所に向かわれる途中もそうだったんですけど、まずご自宅から市役所に向かわれるの朝はどんな感じでした？
朝はですね、まあ、なんていうか、これ以上雨が降らなければなんとかなりそうかなって、それでも結構降ってたな、はい、降ってるなっていう感じだったですね、はい、朝はですね。
朝は。それで市役所に疲れて、まあ、一通りちょっと、こう、仕事されてる中で、雨の降り方がちょっとひどくなってきたんですかね。
そうですね、応援がかかってですね、私が、だから、水道局から本町に向かう道路がもう川なんですよね。はい、
ああ、
これはっていうことで、
そういう経験ってされたことありますか？川になってるの。
道路がですね、川になってるのは初めてですね。
やっぱちょっとこれは、ただごとではない。
そうですね、もうただごとではないという感じでしたね。
で、その大道の方へ一応疲れた。
そうですね、大道の方に着いたんですけども、うん、またその時も、そばに高知川っていう川があるんですけども、はい、これがだんだん雨がひどくなってですね、はい、ですね、越水し始めるんですよね。まあ、越え始めるんですよね。
越え始めてるのが見えた
っていうか、まあ、もう、どんどん越え始め出したんですよね。まだついてから。
ついてからもう越えてる、どんどん。
そうですね。
うわ、
で、それがまた道路を走ってですね、どんどんまた田んぼの方に落ちるときにですね、
はい、
この、なんていうんですか、えぐるような形で、道路をえぐるような形で、まあ、道路が壊れていくと。
は
あ、まあ、そういう場面やったですね。
ということは、アスファルトの道路がこう、壊れていくような感
じ。そうですね、はい。
えぐられるもんなんですかね。
結構ですね、脆くなるとですね、下の方がえぐれてくるので、この下の方からえぐれて、細のところは大丈夫なんですけども、はい、下の方が空洞になって。
空洞で、まあ、どっかでパキッとこう落ちちゃう。
そうですね。
割れちゃう。チョコレートが割れるみたいに、
そうですね。
いっちゃうと。はあ。で、そういう、まあ一応、そういう、まあ手続きというか対応されてたということなんですが、でもその時、まあ、これは石見さんだけじゃなくて、法務市役所の職員の皆さんもそうだと思うんですけどね、ご自宅って気になりませんでした？
ですね、気にはなりますけども、うん、まあ、仕事優先っていうのもあるし、うん、まあ、そんなにですね、サバ川が決壊しない限りは大丈夫だろうという、うん、頭あったんですけどね、うん、いや、これはそうではなかったということなんですけどね、
大雨だったということですよね。で、なんか電話かなんかは、身内からとか、いやー、石見さん、何やってんのとか、なんかありました？
そうですね、近所のですね、友達からですね、はい、何しよるの、早く帰ってきいさんよって、もう大変なことになっちゃるよって言って、っていうことでですね、いや、ちょっと私もちょっと動けんのやけどって言ってですね、うん、まあ、そういう会話をしたんですけどもね。
いやー、ちょっとやっぱりこう、これはまあ、市の職員というか、行政の方はね、まず公っていうかね、の立場があるわけで、で災害時になればですね、そういう対応をするんですが、どうしてもやっぱりその私の方というか、そういうところも気になるんですけども、そこはぐっと押し殺して、こう、対応の方に。
そうですね。 まあ、なんとかっていうか、まあ、気にはなってたんです。そのうち、まあ、友達のからですね、はい、石見さんとかまだね、マシな方よっていうね、マシな方よっていうね、電話がですね。
それもちょっと気になりますね。
気になりましたね、
もう。近所がどうなってるかってね。
近所やって。
だから、そういう、なんか、電話が入るってことは、何か起こってることは間違いない
わけでしょ。そうですよね。だから私も我が家で何が起きたのかっていうのがですね、結局、わからなかったんですけど、とにかく何かは起きてたということですね。
で、結果的に、いつまでその市のその対応っていうのを されてたんですか？ちゃんと夕方までお
られた？そうですね。夕方夜8時ぐらいまでですね、いろんなところの苦情を聞きにですね、まあ、歩いてたんですけども、はい、まあ、それから家に帰ってですね、ちょっとまあ、今まで見たことのない光景を見ることになるんですけどね。
ああ、その夜8時でしょ？
そうですね。
無事にこう、まっすぐ帰れました？
そうですね。一応無事には帰れたんですけども、うん、まあ、風景がもうあれですよ。もうみんな茶色なんですよね。
どの辺ぐらいからこう運転してて、まあ、この辺はまあ、市街地はあまり被害はなかったわけですけど、
う
ん、
そうですね。
どの辺から、あれやっぱり、これ違うぞってなってきました。
やっぱりですね、白坂って言いますか、はい、ちょっとですね、奥まった右下の辺に入ってくるとですね、風景が本当ですね、まあ、夜なんですけども、はい、緑の反射じゃなくて、はい、茶色の反射、道路がもう一面にですね、そういう、あら、やっぱりかなり来てるなっていうような感じだったですね。
はぁ。まあ、ご自宅に帰るまでちょっとね、道がありますけども、何かこう走ってて夜なんか人がいるとかなんとかなんかそういうことはなかったですか？なんかこ
う、まあ、いやもう人はですねやっぱりもう、うん、夜の8時頃外には出てなかった
ですね。出てなかった
ですか？不思議なぐらい逆に静かなようになった。
静か。
そうですね。
車はどうでした？
車もほとんど走らないような状態ですね。
あ、じゃあ逆に静まり返ってる中というか。
そうですね。
動いてないという状態、うん、はあ。でそうやって運転して帰られて着きました。最初の印象は？
いや、まあ、とりあえずですね、我が家のですね、庭に、土砂がドーンとですね、はい、溜まってたんですけども、はい、まあ、とりあえず、家の電気ついてたので、はい、まあ、とりあえず電気ついてるなと。うん、で、床下入ってるかなと思ったら入ってなかったんで、
はい、ご自宅は大丈夫？
そうですね。庭とかその辺の床下寝室まで行かなかったんで、はい、とりあえず。
大丈夫だ。
ほっとしたという、まあ明日ちょっと見に行こうっていうような形で、はい、まあ、まあ
その日はそれで。
そうですね、
うん、で次の日朝ですよね。どうでした？
そうですね、
夜が明けて
朝6時に起きてですねちょっと上がってみようと思えばですね、はい、家を出てすぐなんですか山の方に行ったらですね、うん、もう私よりも、まあ、隣の家なんですけど隣の家まで土砂が押し寄せてたんですよね。
は
あ。要するに、その家がなかったら我が家にもその土砂が来てたと。
ああ、そうですか。
そうですね。
わあ。
で、どんどんどんどん上がれば上がるほどですね、土砂の量がどんどんどんどん増えていってですね、はい、まさか小学校を越えて土砂が来るとはっていうぐらいですね、上に上がると、うん、ように川がもう、ま、川と、なんていうんですか、グラウンドが一体化してるんですよね。
川がもう埋まっちゃってた。
そうですね。もうね、はあ、うわっていう感じで、もう。
で、これは、もう尋常じゃないですよね。
そうですね、尋常じゃなかったですね。うん、
ただその後もやっぱり職員さんですからやっぱりちょっとどうなんですか。やっぱり市役所の方行かないといけないんですよね、本当は。
そうですね。だからとりあえず朝写真を撮って、はい、まあ自分何できるかな、まあ、はい、一応災害の担当の部署じゃないんで、はい、何できるかなっていうような感じで、まあ思ってたらですね、はい、また夕方にまあ山崎さんから、はい、ボランティアセンター立ち上げるからちょっと来てよっていうことで。
はいはい。
まあ、確かにこの災害自体、私も行政でおってですね、うん、とにかく民地の中の災害がもうすごいかったんで、はい、この行政だけじゃとてもやっていけないというふうにはまあ感じとったんで、はい、まあ、その話は、ぜひ協力させてくださいということで、うん、まあ、夕方、その日の夕方からですかね、
はい、
まあ、ボランティアセンター立ち上げるということで、まあ、話し合いの方に、まあ、
なったわけですね。
はい。
はい、ということでですね、これこの後いよいよこういう大変な災害が起こってしまいましたんで、これから対応していかなくちゃいけないと、ましてや人手はたくさん集めないといけないということで、災害ボランティアということになってきますんで、
そうですね、
この後曲を挟みまして、その後の、お話もお聞きしてみたいと思います。